皆さんこんばんは、イブです。ついに始まりました。第1回寝言ラジオ、始まった。皆さんからお題を募集したのが6月の後半、そして今9月の後半、大変お待たせいたしました。ということで、一応シリーズにしていきたいとは思ってるんですけど、不定期でゆるゆるっとやっていこうと思います。そして今、皆さんご存知の通り、夏は終わりかけ、なんなら人によってはもう終わっているのかもしれないんですけど、募集したお題たちは夏にまつわるお題なので、もう少し私と一緒に夏の気分で聞いてもらえたら嬉しいです。ちなみに皆さんは夏らしいことは今年しましたか？あペンケースが下に落ちました。私は駆け込みで水族館に行きました。シロイルカが泳いでいて、多分あれはショーの前のプールなのかな、ショーの前の控え室みたいな小さなプールでシロイルカが2匹泳いでいて、ちょうどそこが日に当たるプールだったんですね。だから光の中を悠々泳ぐシロイルカがとても綺麗で、その光景が一番印象に残りました。夏らしいことはそのくらいしかしてない気がするんですが、楽しかったです。それでは募集したお題の答えなんて言うんでしょうか、答えを読んでいきます。お便りを読んでいきます。募集したテーマは、夏祭り一番好きな瞬間は、花火が上がる瞬間、屋台で何かを買った時、風鈴の音がした時、あなたの中にある小さな好きを教えてくださいでした。ラジオネーム真っ白の豚さん、屋台の高いビールと適当なおつまみを買って飲みながらお祭りを楽しんでいる人を見てるのが好き。楽しそうに笑ってる人たちを見てると、なんか平和を感じます、とのお便りをいただきました。ありがとうございます。そうか、お酒が好きな人はお祭りでビールを飲むんだ。新発見です。でもなんかわかる気がする。お祭りって何がいいって、多分ちょっとみんなの浮かれてる感じとか、屋台の光の感じとか、総合的なお祭りやってるなっていうふわっとした空気感がいいですよね。花火とか屋台の食べ物とかも楽しいけど、今日夜お祭りに行くんだっていう、そのなんかふわっとした感じが、ちっちゃい頃から好きだったなって思い出しました。毎年幼馴染の4人でみんなで浴衣とか着たりしてお祭りに行ってたんですけど、待ち合わせが7時とかで、でも誰も7時に来てないってことが結構毎年あって、やっぱ浴衣着るから女の子は準備に時間かかるじゃないですか。だからみんな遅刻してきて、まあ結果的にみんな遅刻だから 同じくらいに集合できて、まあいっかみたいなことが多かったなって思います。すごく大切な夏の思い出です。素敵なお手紙ありがとうございます。ラジオネームみじんこ太郎さん。子供たちがはしゃいでいる声が尊さを感じて好きですとのお便りをいただきました。小さい子の浴衣とか可愛いですよね。ちっちゃい子がジンベエ着てたりとか、あちらこちらで泣いてたりとか、子供の声って本当に可愛いなって思います。私の生まれ育った町は本当にお祭りが多くて、どの季節でも何かしらの催し物とかお祭りとかやっていました。その度に子供から大人までなんか楽しそうにしてるのが好きだったなって思いました。お祭りのいいところかもしれないですね。年齢関係なく楽しめる。今年は夏祭り行ってないけど、来年は行こうかなと思いました。素敵なお手紙ありがとうございました。ラジオネームデビカン旅行行きたいさん。イブさんこんばんは。こんばんは。夏祭りで一番好きなのは屋台で買った食事が一番好きです。あのお祭り独特の雰囲気の中、休憩所か路上の地べたに座って食べる焼きそばとかお好み焼きとか、子供の頃買うには少し高かったけどすごく美味しかったように思います。打足ですが、私はだいたいお好み焼きが好きで行くたびに買っています。イムさんは屋台は何が好きですか？え、なんだろう。好きなものが多すぎてちょっと考えます。かき氷も好きだし、クレープも好き。たこ焼きは好きだけど中が熱すぎて怖いのでイカ焼きも最近食べるようになった気がしますね。ちっちゃい頃から絶対にこれ食べたいって思ってたのはクレープだったかも。すごくすごく田舎に住んでいたので、あんまりお家の近くにクレープ屋さんっていうのがなくて、お祭りの時にクレープが食べられるみたいな感じで必ず毎回クレープを買ってました。しかも必ずいちごチョコ、いちごチョコ大好き。でも逆に今はクレープがいつでも買える環境になってしまったゆえに、祭りでは買わなくなってしまったかもしれないお気に入りのクレープ屋さんで買うように進化してしまったので、逆にお祭りで買うのはなんだろう、かき氷かな。いちごのかき氷、いちごばっかり食べてるいちごのかき氷も最近はマストかもしれません。そんな感じで甘いものばかり買ってしまうので、焼きそばとかお好み焼きとか分けてくれる人がいたらちょうどいいのかもしれません。素敵なお手紙ありがとうございます。ラジオネームメキデスさん。屋台を見ながら歩いているとき、物事が完結する前の未確定の方が好き。やっぱり 雰囲気が好きとか、屋台を見るのが好きって方、多いですね。考えてみれば、あんまりなんか住んでるよ、その地域の住んでる町と違う地域のお祭りってあんまり行く機会ないですね。もしかして皆さんは隣町の大きなお祭りとか行ったりもするのかな。そもそもお祭りって、あの大規模な都会のお祭りと田舎の、なんだろう、昔ながらのお祭りの二つありませんか？どちらもいいですよね。選べない？選べなかった今。選ぼうとしたけど。でもやっぱり、生まれ育った町のお祭りに行きたいなって、ここ最近は、ずっと思ってます。素敵なお手紙ありがとうございます。ラジオネーム真っ赤なクリームパンさん。夜のキラキラした感じと下町感、あ、じゃあきっと真っ赤なクリームパンさんは大都会の大きいお祭りよりは田舎の昔ながらの感じが好きなのかもしれないですね。なんか田舎って住んでる時はもうちょっと都会がいいなとか思ってたんですけど、最近になって、いや田舎良かったなみたいな。景色も綺麗だったし、あんな景色もう今は見ることないなみたいなことを思うことがあって、何気なく歩いてた田んぼ道とか、遠くの山が見える景色とか、気づかないうちになんか宝物の風景になって行ってしまっているんだなって最近よく考えてます。素敵なお手紙ありがとうございます。ラジオネームブランチさん。祭りの終わり、浮かれた雰囲気とかすかに残った熱気が好きです。寂しいけどさっぱりしたような夏の終わりという感じがします。お祭りの終わり、切ないな。もうなんかあんなに賑やかだったのに、みんな帰り始めちゃって、あ、もう帰らなくちゃって気持ちと、楽しかったなって気持ちが混じって、寂しいけどさっぱりしたようなっていう表現がぴったりかもしれないですね。まさに最近はちょっと肌寒くなって、夏の終わりを感じています。肌寒いというより、もうすでに夜が寒くてお布団にくるまってます。今からこんな状態で冬が来たら一体どうなってしまうのか震えてます。あ、でもこの間クローゼットの整理をしたんですよ。ワンピースの数を数えました。夏のワンピースが何着と、冬のワンピースが何着と、春秋用のワンピースが何着みたいな。そしたらなんと、圧倒的に春秋用のワンピースばっかり持っていたんです。なので秋はたくさん秋用のワンピースを着ようと思います。あれ、何の話だこれ。 素敵なお手紙ありがとうございます。皆さんの夏祭りの好きな瞬間が聞けて楽しかったです。私は今年は夏祭り行かなかったんですけど、でもいろんなお話を聞いてたら、なんだか行ったような気持ちになってきました。それでは夏のテーマのお便りの他にも、フリーお手紙メッセージ、そう、メッセージとかラジオで話してほしいことがあれば教えてくださいっていうものの募集もしていたので、そちらも読んでいきたいと思います。ラジオネーム、真っ白の豚さん。いよいよ夏本番が近づいて、むしろもうめちゃくちゃに暑い日が続きますが、終わってしまいそう。ごめんなさい。何か熱中症や夏バテ対策でしていることがあれば教えてください。暑い日も元気で過ごせるよう、どうぞご自愛を。これからも応援しています。ありがとうございます。ラジオが遅くなってしまってすみません。今年の夏はもう終わってしまいそうなんですけど、来年の参考にということでお話しします。熱中症対策とか夏バテで気をつけてたのは、塩飴をいつも持ち歩くこと、あと塩分タブレットとか持ち歩いて、なんか具合悪いかもって思ったらすぐ飲めるようにしてました。あとご飯は本当に食欲が出なくて、夏そんな時に助けてくれたのが冷製トマトの冷製パスタとトロロそばでした。トロロそばはもう何回食べたのか分かりません。夏命をつないでくれました。乾麺のおそばを常備して、そこにトロロ、もしくは冷凍のトロロを乗せて、あとはネギと温泉卵も作って乗せて、あとはなんか韓国海苔のしょっぱくない、そんなしょっぱくないけどパリパリしたやつを大量にかけて食べてました。よかったら残暑あるかな、残暑か来年の夏にとろろそば食べてください。素敵なお手紙ありがとうございました。ラジオネーム、みじんこ太郎さん。イブ様にとって歌とはどんな存在でしょうか。どんな存在か、でも多分歌を歌うことも、何か楽器を弾くことも、お料理をすることも、絵を描くことも、文章を書くことも、なんだかどれも共通して自分を表現したいんだと思います。とか自分の頭の中にあるイメージを具現化したい、こんな風に歌ってる人がいたらいいなとか、この曲をこんな風に歌ってるのが聞きたいなっていうのを自分で再現しているのかもしれません。あとは家族がみんな、パパ以外みんな歌うんですよね。だから小さい頃から常に誰かがお家で歌ってて、そんなお家で育ったからこそ、なんか自分も歌を歌うことが自然だった気がします。ママはレコードを集めるのが好きで、よくお家でレコードを聴いていて、レコードの他にも家 族の収集した CD とかがとにかくたくさんあって、その中から適当に選んでビートルズとか聴いてたちっちゃい頃の思い出があります。歌か、自分を表現する手段の一つかもしれません。素敵なお手紙ありがとうございます。ラジオネームデビカン旅行行きたいさん、改めてイブさんこんばんは。こんばんは。夏祭りという質問をいただきましたので、私からは広く夏といえばをお聞きしてもよろしいでしょうか。私にとっては旅行が増える季節だと思っています。夏休みという大きめのお休みもあるので、あちこち弾丸旅行を実行しやすいので、ちなみに最近は長谷寺さんのアジサイ道に行ってきました。アジサイ道で合ってるのかな、読み方。あいにくの雨でしたが、アジサイに生えてすごく綺麗でした。これからまたどんどん暑くなる季節になりますね。どうかお体に気をつけて活動してください。いつでも応援しています。ありがとうございます。雨の日のアジサイ、素敵ですね。私はお花が好きなんですけど、その中でもアジサイが特に好きで、アジサイの清楚な感じとか凛とした感じとか、すごい見た目は可憐なんだけど、ちょっとだけツンとしてる感じとか、すごく素敵だなって思います。旅行もとってもいいですね。私はあんまり遠くに旅行に行ったことがないので、今年こそ行きたいって言ってるうちに、ちょっとまだ行けてないんですけど、来年こそ旅行に行きたいと思ってます。まだ今年もあと3ヶ月あるので、チャンスがあればいつでも行く構えです。夏といえばお聞きしてもよろしいでしょうかということなので、夏といえば、でも確かに私もアジサイかもしれない。アジサイを見に行かなくちゃと思ったら、毎年夏が始まって、夏の入り口はアジサイです。あとはあんみつも食べたくなります。でも夏の間、あんみつ屋さんってすごくすごく混んでるんですよね。だからなかなか行けないんですけど、あ、思い出したらあんみつがすごく食べたくなりました。食べようと思います。素敵なお手紙ありがとうございます。ラジオネームメギデスさん、1週間で飲む飲み物の比率ってどんな感じでしょう。わ、どんな感じだろう。季節によってもだいぶ違うんですけど、でも私結構水分取る方なので、お水から麦茶からほうじ茶から紅茶からレイボスティーからハーブティーから、なんか気分でいろんなお茶を飲んでいます。比率か、水と麦茶が夏は大半を占めるかな。でも最近は朝にコーヒー薄めのミルク多めの カフェラテを作って飲むのがすごくお気に入りで、毎朝飲んでるから、カフェラテ1の水4の麦茶3のルイボスティーとかハーブティー2かな、多分夏はそんな感じでした。でも冬になると多分もうぐっと水を飲まなくなって、ハーブティーとかルイボスティーとかノンカフェインの紅茶とかが多くなる気がします。基本カフェイン苦手なので、カフェインレスのコーヒーとか、コーヒーもミルク入れないとあんまり飲めないんですけど、カフェインレスの飲み物飲むことが多いです。あ、でもあとスターバックスコーヒーが大好きなので、スターバーに行くとだいたい季節の限定のフラペチーノかオーツミルクラテかデカフェのなんかやつか、あとなんかアールグレイのミルクティーみたいな、ブーケなんとかなんとかなんとかみたいなのを飲んだりしてます。最近のお気に入りはオーツミルクラテに蜂蜜を追加することです。なんか皆さんのおすすめのお茶とか飲み物あったら教えてください。大募集です。素敵なお手紙ありがとうございます。ラジオネーム真っ赤なクリームパンさん、行ってみたいところと好きな場所。行ってみたいところか、たくさんありすぎて大変なんですけど、海がすごく好きで、海の綺麗なところに行ってみたいです。ハワイとかでもパスポートすらないので、まだパスポートを作るところから始めないといけないです。あとは沖縄とか行ってみたいです。沖縄の海が見たい。どうしてこんなに青い海に憧れがあるのか自分でもわからないんですけど、多分前世が人魚姫とかだったんじゃないかなと思っています。好きな場所か、あ、でも最近改めて気づいたんですけど、カフェとかの類がすごく自分が思っている以上に好きみたいで、なんかスタバもそうなんですけど、ちょっとカフェに出かけてなんか勉強をしたりとか作業をするみたいなのがすごく好きです。本とかを持ってカフェに出かけたりします。読書すごくはかどります。最近はまた読書ブームが来てて、すごい勢いで読書をしています。なんか多分読書って癒し効果があるみたいで、読書をすると幸福度が上がるそうです。なので皆さんもお暇な時間があればぜひ一緒に読書しましょう。素敵なお手紙ありがとうございます。ということで、いただいたお便りを読ませていただきました。たくさんの素敵なお手紙をいただけてとても幸せな気持ちです。本当にありがとうございます。最近の近況などもお話ししようと思っていたんですが、思ったよりも長くなったので、それはまた別の機会にしようと思います。あ、でも一つお知らせがあります。 ずっとずっと準備をしていたオリジナル曲が完成しました。ちょっとまだ MV の細部とか調整中ではあるんですが、10月投稿できたらいいなと思って準備を頑張って進めています。ぜひ楽しみにしていてください。また詳細は各 SNS 等で発表すると思いますので、ぜひそちらもチェックしていてください。本当にいつもマイペースな活動なんですが、温かく応援してくださる皆さんの気持ちに救われています。本当にいつも応援してくださってありがとうございます。心から感謝しています。どうかこれからも皆さんと一緒に暖かくて柔らかな時間を過ごせたら嬉しいです。さて、第1回寝言ラジオいかがだったでしょうか。本当にテーマ募集から大変お待たせしてしまってすみません。最後まで聞いてくださってありがとうございます。よかったらラジオの感想などなど教えてください。ハッシュタグを用意しようかな。もし感想などなどあれば、リプ欄かコメント欄か、またはハッシュタグ寝言ラジオで感想をお願いします。楽しみに待っています。寝言がひらがなでラジオがカタカナです。それでは皆さん、良い夜をお過ごしください。